Net Podcast. Weekly Nikkei Trendy.
週刊日経トレンディ。こんにちは。週刊日経トレンディアシスタントの宮永明子です。さて1ヶ月丸ごと特別企画でお届けしています。11月の週刊日経トレンディ、今回は先週に引き続きまして六本木の ANA インターコンチネンタルホテル東京で行われました日経トレンディ毎年恒例の2010年ヒット予測ランキング発表会の模様を私宮永明子が現地からリポートします。どうぞお楽しみに。
日経トレンディ2010年ヒット予測ランキングの発表です。これは2009年10月から来年2010年にかけて登場する商品やサービス、施設についての情報を独自で収集しまして、その結果上がってきたものの中からベスト20を選びました。売上が伸びるものだけではなく業界への影響度や消費者へのインパクトなども考慮に入れまして、新しい市場を創造する可能性があるかどうかの新しい市場、その商品の売上高が伸びる可能性があるかどうかの売れる、消費者のライフスタイルを変える可能性があるかの生活の変化、追随商品が出るなどその業界に影響を及ぼす追随商品、4つの項目からベスト20を決定いたしました。では発表してまいりましょう。日経トレンディ2010年ヒット予測です。第20位は銘酒 B 級缶ハイボール。第19位24時間対応ファンデーション。第18位デジタル遊牧文具。第17位おしゃべりキャラ携帯。第16位ご近所付き合い携帯ゲーム。第15位 OL 向けキャラ弁キット。第14位どこでもダウニーグッズ。第13位ネオ電動スクーター。第12位デザイナーズ快眠カプセルホテル。第11位モバイル燃料電池。第10位電子ブック。第9位平城遷都1300年祭東大辞典。第8位食べるガツ盛り調味料。第7位フィットハイブリッド。第6位会員制ネイチャーフィットネス。第5位です、脳波トイ。第4位深夜羽田発海外ツアー。第3位低価格クラウドパソコン。第2位はアーバン産直マルシェということになっております。そして2010年ヒット予測第1位は、光回線業者や通販業者と組むことで低価格かつ高機能な小型テレビを提供する販売手法が登場。アナログ停波直前の台風の目、テレビ売り場の最終戦争が始まります。2万円高機能テレビとなりました。
今まだ来年の商品というのはまだ手元にないもの、来年入るものですので、その辺の片鱗ということなんですが、これノウハウといって脳波を測るものなんです。安く簡単に脳波を測る技術というのが出てきたわけですね。で、ちょっとこれをつける形にはなるんですけども、来年はこの技術を応用してゲーム、あるいはおもちゃですね、玩具、トイといったものに発展していくということです。例えばね、集中すると敵を倒すアクションゲームとかね、それでリラックスすると傷が癒されるとかね、そういったようなもの、あるいはおもちゃですとね、集中すると光る剣だったりとか、リラックスすると懐く、クマのぬいぐるみみたいなようなものですとかね、そういったようないろんなところに波及していく可能性があるということで、ノウハトイというものなんですね。
クラウドパソコンという、
クラウドっていうのは
これはね、今ここにあるんですが、は
い、小さい、
これぐらいのちっちゃな形になるんですね。で、去年、そのネットブックといった形で、ネットとかメールができるというところに機能を絞った非常に安いパソコンというのが大ブームになりましたけれども、これからはね、もうそのネットブックで触ってもうちょっと機能がいいものっていう欲しいっていうような流れが出てくるわけですね、
はい。
で、安くて、でさらにこういった小型手のひら型のサイズで、機能はもういっぱい盛り込んである、普通のノートパソコンと変わらないような形でね、盛り込んであるような形というものがいろんな形で増えてくるわけですね。でさらにネットのサービスと連動して、例えば電子ブックみたいなね、そういったようなネットのサービスと絡んでこういったものがヒットしていくんではないかなというふうに思いました。
お聞きいただいたように、来年の消費動向を占う2010年ヒット予測ランキング、1位は2万円高機能テレビと発表されました。光回線業者や通販業者と手を組むことで、低価格なのに高機能の小型テレビを販売する手法が登場するとのことでした。 2011年のアナログテレビの終了に向けて最後の需要期に向かうこのマーケット、来年は最後のアナログユーザーと2代目以降の購入を始めるユーザーによって19型などの小型のテレビが売れ筋になるようです。週刊日経トレンディ、今週は特別企画、2010年ヒット予測ランキング現地レポートをお届けしています。それでは後半戦の前に一旦スタジオに戻りまして、期間限定のあのコーナーです。期間限定企画、携帯トレンド最前線。さて、11月限定のコーナーとして展開しているこの携帯トレンド最前線ですが、先週はモバイルマーケティングデータ研究所、通称 MMD 研究所と言いますけれども、そちらの携帯電話の料金プランに関する実態調査をもとに、無料通話、無料メールに潜む制限、条件の落とし穴についてお話を伺ったんですが、今週はどんなお話なんでしょうか。
はい、制限や、ね、条件があるといっても、当然その制限や条件が自分のライフスタイルとうまくマッチしてさえいればね、うん、無料サービスを十分活用できるのは分かりますよね、はい、例えば先週ご紹介した MMD 調査を見てみると、ゆっくり長めの電話をかけたい時間帯はどのあたりという、ね、質問に対して、はい、半数以上の人が20時から深夜1時くらいまでを挙げていて、特に21時から23時の間だけで約3割にもなるんですね。
そうすると、うん、その時間帯に無料通話の特典が活かせなくなるソフトバンクのホワイトプランなどは選択肢から外れる人も多そうですよね、うん、例えば友達や恋人と夜にゆっくりお話ししたいというような人は不向きになるということですね、うん、
実際ね、 MMD 調査の中に各携帯キャリアの通話無料サービスの制限や条件について気になる部分というものをね、尋ねている項目があるんですが、はい、この夜の時間帯の通話が有料になることを挙げている人が 64% もいるんです。で、例えばそのゆっくりと話したい時間帯に家族と話したいということであれば、どの携帯キャリアでも家族間通話が24時間無料のサービスがありますから、それを使えばいいということになるんですがね。
でも家族以外の友達や恋人となると困っちゃいますよね、まあ、そこも含めて自分のライフスタイルと料金プランを組み合わせるという作業って意外とややこしくなりそうですもんね。
そうですね。で、ここでポイントになってくるのは、基本料金と通話無料サービスの適用範囲、そして通話無料の時間帯ということになってきますよね、うん、で、家族とも話すけども、まあ友人とかね、恋人とかもしっかり話したい、その上で料金は抑えめにという、まあ、比較的わがままな条件を設定したい場合に au の指定通話定額というオプションがありました。
家族以外の電話番号を指定して通話料を定額にできるサービスということですか。
そうですね、正解です。で、この指定通話定額は月額390円を追加することで au の電話番号3件まで24時間無料の通話先として指定できます。で、これに定額料なしの家族割を使って家族間の通話を24時間無料にすると、ゆっくり話せる夜の時間帯でもかなり無料通話の相手を広くカバーできるのではないでしょうかね。料金構造もかなりシンプルですよね。
これだと分かりやすいですよね。短い通話を携帯キャリア関係なくするならば、基本使用料に無料通話がついてくるようなプランも考えられますが、各携帯キャリアで最も安いプランについてくる無料通話が1050円分、最大でおよそ25分分の通話にあたるのと比較すると、月に10分ほど話す人が3人いれば au の方がお得になるわけですね。ちなみにこの指定通話定額を使うと C メール、つまり au のショートメッセージサービスも24時間無料になるんですね。
ポイントはね、そこになります。例えば仕事が終わった後に家族や友達とゆっくり話すことが多いという人の場合はね、はい、時間の制限が問題になってくるので au の指定通話定額がいいというわけです。例えば同じ会社の仕事仲間とビジネスタイムにしか使わないという場合だとね、ホワイトプランのような料金も使えるんですが、うん、自分持ちの携帯になるとバランスが重要になってきますよね、
はい、会社から業務用の携帯を支給されているとか、業務用の通話は会社が負担してくれるとか、そういう場合はプライベートでの電話のかけ方がプラン選びのポイントになってくるわけですね、
はい、いずれの携帯キャリアも家族間通話は同一キャリアなら定額料なしで24時間無料になりますから、この部分は同じです、うん、またね、他社の携帯に無料通話できるプランもありませんから、この部分も各社ほぼ横並びになっているわけです、
はい、
となると家族以外にゆっくり話す、あるいはよくかける人がいるかどうかがキャリアやプラン選びに影響しますね。
というと私なら札幌の友達2人とあとは会社の上司ですかねこの指定通話定額の場合はビジネスとプライベートを組み合わせても全然問題ないんですね。
そうですね、別にね、指定通話定額の3件は全てプライベートである必要はありませんから、例えば業務用の通話も自己負担でいつでもどこでも連絡を取り合うビジネスパートナーがいるような人もこの組み合わせは使えるんではないでしょうかね。
いやー、これは随分すっきりしましたね。自分のライフスタイルを考えて、あるいは仕事での携帯の使い方との組み合わせを考えると分かりやすくなるものですね。ただメールやウェブの料金プランもよくわからないですよね。
はい、ややこしいですね、
じゃあ編集長、次回はメールとウェブの料金プランについて教えていただけますか。
わかりました。こちらもね、最近随分わかりやすくなってるんですよ。お楽しみに。
ちなみにこのコーナーで取り上げている MMD 調査の内容や各社の料金プランの比較などは現在発売中の日経トレンディ12月号でも掲載していますよ。ぜひ参考にしてみてください。なお、このコーナーは10月26日時点の情報をもとにお届けしました。以上、期間限定企画、携帯トレンド最前線でした。週刊日経トレンディ、今週は特別企画、2010年ヒット予測現地リポートをお届けしています。2010年のヒット予測第1位は2万円高機能テレビということでした。まあ、こういった来年のヒットが予想される商品、どのように見つけてどこに可能性を感じているのか、渡辺編集長にインタビューしてみたいと思います。編集長、先週に引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
は
い、
ヒット予測ランキング1位となりました、うん、この2万円高機能テレビをはじめとして、はい、この20点の商品、来年ヒットするのではないかと発表されたわけなんですけども、はい、どのようにこういった商品見つけてきてるんですか。
これは本当にすごいですよ、もうあらゆる業界からいろんなところを取材しまくってですね、はい、で4つの基軸、売れるだろうか、その商品が人々の生活を変えてしまうだろうかとか、新しいものを持ってるどうかっていうようなところの4つのいつもの基軸ですね、その基軸をもとに、いろいろ調べていくわけですけど、本当にね、これ2つの全然例えば違う業界があるじゃないですか、
はい、
その違う業界に取材した時に、はい、こっちの業界の人と例えば車の人とあるいは飲料の人が同じことを言ってたりとかするんですね、同じキーワードを出したりとかするんです、つまり全然違う業界なんだけど来年はこっちに向かうみたいなようなものがある時があるんです、はい、そういうような予測の仕方だったり、はい、あるいはこの今までの進化のね、このこういうふうに進化したからこの先にあるのは何だろうっていうね、ものだったり、あるいはね、この原料とか材料の方から取材して、本元はどうなるか分かんないけど、その周辺をバッチリ取材することによって多分こういう商品ね、デジタル商品が出てくるんではないだろうかとかって、そういうふうにやっていくわけですね。
この厳選された20個ということなんですけれども、この2010年のヒットの商品のこの傾向にはどういったものが考えられますか。
これはね、いろいろあるんですよ。でね、一つはね、巣ごもリッチっていう風に言ってるんですけど、それは何かというと今年のその巣ごもりブームありましたね、家の中で、過ごすという、節約するというようなところなんですが、それはどちらかというと今年はまだこう安くてとかね、こう 猫まんまとかそういうようなものだったわけですよ、うんうんうん、それが来年はどうなるかというと、そういう家の中をリッチにする、家にこもるんだけれども外でバンバン消費するってことではないかもしれないけど、はい、家の中はリッチにしていくといったようなもの、
快適空間で過ごすためのもの、
もうもちろん空間もそうだし、はい、食生活もそうだし、はいはい、まあ、周りのね、自分の身の回りのものをリッチに固めるという傾向が一つあるんじゃないかなという気がしてます。
でいろいろ商品がありますけれども、中でも私今の食べ物が大好きなんですが、うん、これは食べるガツ盛り調味料
8位です、
ね、8位にランクインされていますけれども、
は
い、う
ん、これはですね、今年もねちょっとずつ調味料って変化してきたんですよ、で今まで、ちょっとしか食べなかったラー油なんて本当にポトッと落とすだけだったじゃないですか、うんうん、そういったものがもう毎日毎日食卓に上がってくるようにしてくださいねという風な変化が起きてくるわけです、ね、で今その兆しが出てきているのがこの辛そうで辛くない少し辛いラー油ってやつなんですけど、
もや長いタイトルですが、印象
的に、うん、これ食べてみました、
美味しかったです。なんかね
フライドガーリック入ってたりなんかね、いろんなものが入ってて、はい、でこういったものはね、本当はだからラー油だからちょっとしか食べないものを、うん、ご飯にたっぷりがっつり持って食べるというようなことなんです。
食べるガツ盛りすごい香りがいいの、香ばしいの。
そうだからね、これご飯どんどん進んじゃうんですね。
さっきガツガツ、ちょっとご飯ね、おかわりしたいぐらいだったんですよね、
う
ん、
すごい大人気であっという間になくなっちゃいますね。
本当ですよね。
こういうものだけなくて、これはまあ一つの兆候でね、はい、例えばそういう、うん、酢のゼリーですとかね、ネギ入り味噌だったりとか、そういったそういろんなものがちゃんと食べる調味料として出てくるんじゃないでしょうかという動きです。
はい、さあそしてずずずっといって第2位がアーバン産直マルシェ、うん、これ素敵ですね。なんか都市型、ね、なんていうんですか、市場っていうんですか、うん、
これ本当にフランスの、ね、パリとかのよくあるような、はい、こうね、市場あるじゃないですか、こういわゆる日本の中で起きているこうゴロゴロっと並べてるあれじゃなくて、うんうんうん、なんとなく並べ方もおしゃれで、うんうん、ポップもなんか英語チックでおしゃれ で、うん、で雰囲気もなんかおしゃれでっていうようなね、そういうその産直市場なんだけれども、おしゃれなものが都会に出てくる、まあ、いわゆる都市の青空市場みたいなものなんですけどね、それが青山とか六本木といったおしゃれなスポットをでね、広場だったりこういうそのイベントスペースだったり、うん、あるいはショッピングセンターみたいなところだったりっていうところで、おしゃれなところに出てくるということなんです ね、
ね、都市にいながらにして新鮮な食材がこう手に取れるっていうのはいいなと思いますね。さあそして栄えある第1位は2万円高機能テレビです、
はい、これはね、来年はやはりね、うん、テレビというのは大注目なわけですよ、はい、まあ、今年もねエコポイントということでテレビ売れましたけれども、まあ、来年もますます売れるでしょうということですね。
アナログが終了しますね。
カウントダウンに入りましたからね、はい、でその中で、いろんな技術も出てくるし 3D テレビっていうのも出てくるだろうし、うんうん、あるいは100万円のセルテレビっていうようなものも出てくるんですよ。だけれどもヒットするのはどれっていうふうに考えた時にこの2つあるんですけど、この層なんですね。でリビングのテレビはね、はい、ドーンとでかくね、変えてしまった人多いんですけど、うんうんうん、実はその2代目以降っていうか寝室だったりいろんなところに置くちっちゃいテレビありますよね、はい、そういうのはまだアナログのままって人多いんですよ、だからそこの人たちがまず動き始める。でそうするとちっちゃけれどもまあね、2代目3代目になるテレビで、さらにそこはレコーダーとかわざわざセットで別に買えませんから録画機能付きのテレビっていうものが出てくるわけですね。
ああちょっとこう寝室ですとそんなに広くなかったりする場所に、
そうで、ね、でもう一つはそういった最後の層を狙って出てくるのが、はい、例えばウェブネット対応のね、ネット対応とかでしやすいテレビっていうのが出てくるわけですね。でもう本当に今まではテレビなんて買い替えてない人たちを狙ってくるわけですから、いろんな売り方が出てくるわけです。そこには例えばかつての0円携帯のような手法でね、低価格高機能というもののテレビが売られてくるんです。例えば光回線事業者だったりネット通販事業者というのが手を組んで価格を下げてこういったテレビを出してくるという、そういうような流れが出てくる。まあ2万円ぐらいになったら、まあ、絶対売れますよねということで2万円高機能テレビというふうにしてます。
2万円でテレビが買えるなんて夢のような話ですけれども、ね、はい、来年私も考えたいと思います。
ぜひ買ってください。
はい、 さあいろいろとお話を伺いましたけれども、最後にこう総括するとね、2010年来年のキーワードっていうのはどういったものなんでしょう。
本当はねいろいろあるんですけどもね、うん、まあ、簡単にまとめますと、はい、一つはバリューアップアライアンス、アライアンスって同盟ですね、え価値を上げるためにいろんな企業、異業種だったり、あるいは販売側とメーカー側とか、ね、はい、そういう今までそんなに手を組んでないところががっつり手を組んでくるでしょうっていう、そのバリューアップアライアンスっていうのが一つで、もう一つは骨太の原点回帰というものなんですね。でその骨太の原点回帰って何っていうことだと思うんですけど、つい来年はね、企業がもうゼロ、商品をゼロベースで見直す時期になってくるんです。で皆さんおっしゃってたのが本物だったり、もう消費者は嘘を見に行くから本物じゃないといけない、例えばテレビだったら画質ですし、ラーメンとかでもねだったら麺なわけですね、そこをきっちり見直してくるでしょう。でそういったところがいろんな業界で起こってくるわけですね。その結果何が起こるかというと、例えばイノベーションが起こってくるわけですね。そのこの商品、この業界のこれだったら何かっていうのを見直した時に出てくるのは 2,3 年先のスタンダードになりうるような商品、技術、大型のものというのがちらほらちらほら顔を出すようになってくる。だからもう不況が続きましたよね、安いになってきましたけども、うん、来年以降次の時代っていうのを匂わすような、そういうような年になるんじゃないかなというふうに思います。
じゃあもう次世代を見越した新しいもの、こんなものが登場するのっていう感じの年になるだろうと。
そうです、
楽しみですね2010年、はい。さあ先週今週とご紹介した2009年ヒット商品ベスト30、そして2010年ヒット予測ランキングは現在発売中の日経トレンディ本誌12月号で詳しく紹介していますので、ぜひ読んでみてください。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。今回は特別企画第1弾ということで、2010年ヒット予測ランキング発表会の模様を会場の ANA インターコンチネンタルホテル東京からお届けしました。さあ来週は2週間ぶりにスタジオに戻って、これまた特別企画日経トレンディ創刊300号記念企画をお届けします。次回もぜひお楽しみに。週刊日経トレンディ、それではまた来週お会いしましょう。
お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。日経ネットポッドキャスト、ウィークリー日経トレンディ。